クラブ369始まりました。黒の健太郎です。
青いのイルカファイナルアンサーです。
やっと言えた。
いつも間違えるんですよ。まあさすがにね、もう2回目やからあれやけど。
そうですね。
で今回よ、今回はですね、ちょっと最近っていうか、まあ結構ドープな話とか、
はい、
多いイメージがあると思うんで、ちょっとライトなね、すごいライトな、はい、あの都市伝説をやろうっていう、はい、なってたんですよ。黒野健太郎くんと。まあ、お互いどんなんあるかなみたいな話しようと思ってたんですけど、実際、ライトなんやから、何があんねやろうなと思って、それこそ僕ね、ネットで調べたんです。それこそ、もう単純に都市伝説みたいな感じで調べて、はい、じゃあ、もう逆に全く知らん都市伝説多かったよ。
え、ほんますか？
そうそうそうそうそう。え、こんなん確かに聞くけどみたいなとかあんねんけど、もう都市伝説のその何線引きがもうわからんっていう。で見てたら、
はい、
なんかその結構この都市伝説ってワードが多分新しくて、
はい、
なんかそれこそちょっと前までやったら、我々の多分小さい時の世代の話、学校の怪談とかあったやん、本とか。
ありましたね、
はい、あれがもうまさに都市伝説なのよ。だから、はい、怪談話っていうのが、で基本的にこのネットでググると全部その怖いところに持っていかれる、はい、都市伝説。
そうですね、
そうそうそう、なんか例えばお化けがどうのみたいな、こういうところでこういうお化けが出てくるからみたいな話、海外の話とかって、
はい、
で一個ほんまにあへーみたいな話、はい、ちょっと一個いいですか？
あ、全然全然。
三谷幸喜さん、わかります？
三谷幸喜さん、名前、え、何やったっけ、誰でしたっけ？
脚本家やねんけども、それこそ
聞いたことあります。
今、アベマじゃない、アマゾンプライムで、勝慎吾さんと一緒にやってる番組が、
はい
はい、なんだかな、見ているかなんか、ちょっとごめんなさい、僕もうる覚えなんですけど、はい、その絵の脚本してたりとか、有名なやつで言うと、映画とか多いね、マジックアワーとか。
マジックアワー
知らん。
知らないですね。
めちゃくちゃ面白いよ、マジックアワーは。
はい、
マジックアワーは面白いし、
はい、
あと何やったかな、あとあれか、ちょっと最近のやつでいくと記憶にございませんも、そうやな。
あ、タイトルは分かります。
あの大統領になって、あの記憶なくなっていくね、
はい、えぐないですかそれ
っていうのとか。
え、それおもろいですね。もうまさにじゃないですか。
そうや、そうそうそうそう、ほんまにそういうなんとかしたり、
はい、
なんかこの人のお話自体がすごい面白いのよ、全体的にめっちゃ笑えるし、はい、あと何やろうな、はい、ちょっとしたメッセージが込められてる、そういうところの、
はい、
バカバカしかったりするけど、で実際綺麗にまとまるみたいなとか、はい、まあ多いねんけども、うん、実はこんな三谷幸喜さんってそのドラマとか映画とかも多いねんけど、サザエさんの脚本をね書いたことがあるっていう都市伝説があんのよ。
へ
ー。そう、ただ脚本書いたんやけど降板されたっていう。それが
なんでですか？
でその中の一つがタラちゃん成長期っていうタラちゃん成長期っていうお話で、はい、それではタラちゃんがこう夢の中で、タラちゃんの夢やで、夢の中で、はい、筋肉増強剤を使って筋肉ムキムキになるっていう、
はい、
で水泳選手としてオリンピックに出るっていう、まあ、内容、はい、話で、だその時点でプロデューサーが、はい、もうサザエさんをバカにしてるっつって怒って、
え、
そうそうそう、
なんで？
多分そのタラ子やからさ、タラちゃんって結局、
はい、
の話やんか、
はい、
だから子が大きくなって水泳選手としてオリンピックに出るっていうことを言いたいんやと思うけどこれ自身が、
はい、
魚の話をバカにしてるみたいな感じなんじゃないかな。
意味不明ですね。え、まあ、なんでバカに
見てみたい、とにかく、
は
い、
そう
っすね、そうなのよ。
それ都市伝説でもう実際にないんですよね？
ないと思う。
ないけどそれが放送されそうになったっていう話ですよね。
そうそうそうそうそう。そうやね。
まあ、でもそん、はいはいはい。
まあ、こうアニメシリーズでいくと、もう一個あるのが、はい、名探偵コナンですよ。
はい。
まあ、名探偵コナンも、まあ、いっぱい面白い話あると思うんですけど、まあ、僕も、もちろん映画めっちゃ好きやし、コナンの。
はい、
ほぼほぼ全部見てるんですけど、で、このコナンについての、まあ、都市伝説なのか、これは何なのか分からへんけど、まあ、真実やろうな、これは完全に。
はい。
まあ、コナンが連載スタートしたんが1994年のことらしくてね。で 94年から連載してて、今もまだ連載してるわけですよ。
はい。
だから、なんぼや、もう26年や。次27年や。
そうっすね。
経過してるわけやん。まあでもその27年経ってるからっつって、子供が大人にならへんっていうアニメはよくあるやんか。
はい。
でも、あの漫画は連載開始してから半年くらいしかこの時間軸が動いてないらしくて。
はい。
そう。そうそうそうそう。
そういうことっすよね。
そう。なんか、それこそ、はい、新しい人が出会うやんか。例えば、はじめは、コナン君と、はい、まあ、そういう、あゆみちゃんとか、
はい。
あと、ゲンタとか、光彦とかが友達で、はい、少年探偵団ってやってて、で、途中から、あいちゃんっていうのが加わったり、
はい。
ハイパーあいちゃんとか、あと、工藤新一のライバルとして、高校生探偵、はい、西の高校生探偵、工藤、ちゃう、工藤じゃない。服部平次とか言うて。
はいはい。
と、俺が服部平次や、言って出てきたわけやんか。ちょっと真似して、はい、あかん。
あんま、その、モノマネかなって思うに値しないレベルでした。
値しない。なるほど。
はい。
なるほど。値しないか。まあいいや。で、その、まあ、いろいろそうやって、はい、いろんな人たちが増えてくるわけやんか、知り合いが。はい、やのに、半年くらいしか経過してないっていう。ただ、
はい、
その、なんやろな。実際、その数えた人がいるらしいねんけど、はい、コナンのいる町がどこやったかな、新宿みたいなとこやねん、一応、帝は。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう。高田の馬場じゃなくて、下田の馬場とか出てくるからね。
あ、ない、ないとこみたいな。
そう、ないねんけど、でも一応、その東京の町を、
はい、
イメージにして作ってるっぽいねんな。
はい。
で、その町では、もうすでに700件ぐらい、700件以上、もう事件が起こってると。もう、だから半年の間に、時間軸で言うと、はい、半年の間に700件も事件起こってるわけですよ。
はい。
もう犯罪都市もええとこやろっていう。
1日4件ぐらいかな。
いやー、はい、いや半年やから、だって半年って180日ぐらいやろ。
はい。
やし、4、6、24、もうちょい行ってんな。1日5件ぐらい、5、6件のペース行っとんな。
すごいっすね。
そう。
飯食うより犯罪
解決してるっていう。いや、そうよ、そうよ。そうよそうよ。しかもなあ、もうすごいなと思って、しかもなんかそのやっぱり当時からやってるから、その携帯電話っていうのとかデバイスが変わってきてるわけよ。
はい。
で最近ではあんなにやっぱスマートフォン使ってんねんけど。
あ、そこは時間軸動いてるんですね。
そうやねんけど、コナンが使ってるスマートフォンが iPhone じゃないのよ。
なんですか。
Android やねん。そう、
そこはすか。はい。
そうで、しかもエクスペリアやねんけど使ってんのは。
え、それなんでわかるんですか。
え、もう出てる出てる。で、はい、エクスペリアをモデルにしてるエクスペリカンっていうスマートフォン使ってて、でそこ の、
はい、
あの大元の会社がソニーじゃなくてオニーやねん。
めっちゃおもろいっすね。
そう、コナンは凝ってるよ。でもまあ作者はね、多分めちゃくちゃいろんなこと知ってると思うよ。
あー、てか頭いいっすよね、シンプルに。うん、700件の事件考えれるって余裕ですごいですよね。
そうそう。でもこれ言わへんかったかな、俺このラジオで言ってないかな。一回、うん、はい、僕電車乗ってたんですよ。
はい。
で電車乗ってた時にたまたま、あ、コナンの話してる人いるなって思って、結構 大の大人3人ぐらい、
はい、
喋ってて、今度の事件のネタどうしますかみたいな。
え、そんな。
そうそうそうそう。
電車の中で。
ほんまに、うん、びっくりした、ほんまに。
はい、
で、あの話題使ってないかなみたいな、で、
はい、
で、その、多分新人さんやねんな、一人。
はい。
で、どうやって、いつもこうやってやってるんですかみたいな。どうやって事件作ってるんですかみたいな言ってたら、
はい、
昔の、そういう小説とかあるやん。その、はい、コナン・ドイルとか、ほんまの。ああいう小説とかを読んで、そのネタから撮ってるらしい。
はい、へぇー。
で、それ、例えば、当時はピアノ線やったもの、ピアノ線で殺害したものを、はい、別のものにしたりとか、
はい、
なんかそのボタンとかで殺してた人を殺したみたいなのを、例えばコンタクトレンズをきっかけにどうのこうのするとか、
はい、
なんかその持ち物を変えるだけやねんって。
へえ、あ、そうなんすか。
そうそうそう、やってる手法はほぼほぼ同じらしい。
じゃあ手口ほぼ同じっていう。
ほぼ同じ。そうだから演出の仕方によって変えてる感じやから、あ、すごいなと思って。
すごいっすね。それ
やっぱ賢い人めちゃくちゃついてんねんなと思って。
はい、
なんかすごい、なんか得した気分になった、それ聞けて。
でもなんか IQ テストとかって IQ テストってあれパターン化されてるからパターン覚えたら大体数秒で解けるんですよ、どんな問題でも。
ほうほうほう。
でコナンって IQ 高いって言われてるし、その毎回事件解いてるから多分事件起きた時に一番にその疑うその手口とかって自分の経験の中にあることなんですよ。
経験則ってやつね。
経験則で心理学的に、うんうん、だからコナンがやとしたらコナンがあのピーンってひらめくのめっちゃ遅ないですか。毎回新鮮な感じで
分かったぞ、うん、
そうやな、分かったぞじゃなくて、いやあの前と同じやん手口みたいな。
うん、
あかんか、まあこれ夢ないからあんま言わんとこ。
ちょっと夢ないな。まあまあ、まあ、はい、分かるよ。でそんなん言うたら光彦なんてな、
はい、
もう賢いよあの男は。小学校2年生やで、あの人光彦友達な。ほな、はい、ほら工藤新一なんやから高校生探偵なわけやん。
はい、
光彦はな小学2年生であのコナンについていける頭を持ってるからね、すごいよ。
元太もすごいっすよね。なんか母ちゃんが言ってたとか言ってそれで事件解決することあるじゃないですか。
いやすごいよ、
はい、あれはすごいっすよね。灰原もすごいし、
うん、
はい、
いやでも灰原愛ちゃんはだってあれやもん、あの何やったっけな、まあね、アポトキシンっていう子供に戻る薬が出るから、
はい、
よう
覚えてますね、はい、
いやいやもうだから好きやからやねんって。
はい、そうそうそう、アポトキシン、
そうアポトキシン48何本やったかな、はい、ちょっとすいませんちょっと適当すぎましてごめんなさい。そう、まあそんなところばっかり。あとはその何、海外のなんかこういう化け物がいて、チュパカブラとかもそう
だ。うわ懐かしい。
そう都市伝説やんかあれも。
はい、
でも今から考えるとチュパカブラなんて、はい、あのヴァンパイア系の宇宙人なんやろうなっていうテンション。
あ、はい、
ちょっと動物の血だけ吸うけど、そうですね、牛とかが血だけな吸われて死体のまんま置いてやったみたいな、
はい、
多いやん、なんかそういうの
多いですね。
なんかそのやっぱりこのライトナーが何やろ、どうも都市伝説に見えへんくなってきたというか、
はい、
もうほんまに逆に都市伝説って何ってなってる今。
それこそ知ってる情報が増えれば増えるほど自分の中で解決できるというか、
うん、そうなのよ、はい、それこそさっきも言った経験則じゃないねんけど、あこれなんか知ってるぞみたいな、はい、とかをつなぎ合わせてしまうから、はい、多分都市伝説じゃなくなんやろうなって思ったりするのよ、うんうん、
いやわかりますわかります。だからシンプルに楽しめないというか、なんかその子供が純粋であるゆえんというか、
うんうんうん、
無知がそのやっぱワクワクを生み出すというか、知らないものにやっぱ惹かれるじゃないですか人って。
そうなんですよ多分きっと。だ無知やからこそ話を聞いてて面白いやん。
はい、はい、
うん、そうなんですよね。
その世間の人が言う、よく周りからもあの何々くんとか何々ちゃん都市伝説好きらしいから今度話聞かせてあげてよみたいなめっちゃ話あるんですけど、
わあ分かるわ。
大体そういう人に限ってあのさ、うん、フリーメイソンってなんなんみたいな、その、まあ、分かるんですよ、ワクワクする気持ちは多分僕と同じぐらいあるんですけど、
うんうんうん、
そのワクワクとする対象がその知らないことが多すぎて、その向こうに、う
ん、はいはいはいはい、
なんていうんですかね、なんていうんですかね、で僕が知ってるワクワクする都市伝説を喋るとえ、うん、どういう意味みたいになるから、もう一から話さないといけないから、だからあの会話を合わせるのでめっちゃ疲れるんですよ。
いやーまあだから変な話ね、こっちがめちゃくちゃ噛み砕かないと分からへんからね。
そうなんですよ。でこっちはもう分かってしまってるから、それの原因とかも全部その科学的なこととかも分かってるから、そのなんていうんですかね、その分からない人目線でどうなんやろなっていう一緒の楽しみ方ができないから、向こうもあ、なんやそういうことなんかみたいになってちょっとしらけてしまったりとか。
はいはい、難しすぎるからな。だって黒野くんの場合はね、あの科学的なやつが多いんよやっぱり。
あ、まあ、そう。
もうそもそもの多分基礎知識って部分がないとむずいな、はい、
まあ
と
か、そうですよね。
そう、そこに神秘を感じたりワクワクを感じてないと、はい、その心を持ってないと多分難しいポケットよな。
そうなんすよね。
だから結局そのいわゆる都市伝説って冒頭にも言ったけど、そのちょっと怖いものとか、はい、ちょっとやっぱりそうおどろおどろしいっていうか、なんか妖怪とかお化けとか、はい、その殺人犯がとか未解決事件がとかいうところに焦点が当たりやすいやん、はい、基本的に。
そうですね、得体の知れないものがいいとされてますもんね。
そうそうそう、それを都市伝説ってみんなが言うから、みんながそれを都市伝説で、でフリーメイソンとかもそうやんか。だからなんかあのちょっと教えてよってなるけど、ちょっと怖いんやろ、はい、その話みたいな。でも黒の詩のやつは、はい、あの
だから僕が喋る時に、例えば、まあ、これ別に会話でなかったんですけど、僕がずっと思ってることで昔から、うん、その暗いところ怖いから って言って肝試しに行くじゃないですか。
はいはいはい。
あのなんかそもそも、あ、僕もこれ初めに言っとくんですけど、絶対なんかこいつ何言ってんのってなると思うんですけど、あの暗いっていうのは そこに明かりがないだけで、その、うん、ある物質は全部一緒なんですよ。
うんうんうん。
暗いから怖いっていうのは見えないから得体の知れないし、何されるかわからないっていう自分の中のその気持ち次第なわけで、
うん、
明るくなったらそこにあるものはあるし、暗くなってもそこにあるものは変わらないし、ただ明かりがあるかないかの違いで、うん、その肝試しになるっていうのが僕わからなくてそのだからその暗いところにちょっとお前一人で行ってこいよみたいな全然行けるし、その何ですかね、そういうところに肝試し行ってみんなでえーっていうのがめっちゃ苦手だったんですよ。
へ
ー、なんでなみたいな、え、ないやんなんもみたいな。例えば深海のところに何も見えへんところに足を入れてって言われたらサメ来るかもしれないし、わからないじゃないですか。でもそのサメっていうのは僕が人生で生きてて出会ったことあって、人を食べるのとかを映像で見てるから食べられるかもっていう恐怖があるわけで、
うんうんうん、
そもそも暗闇の中で 何かされてる人っていうのは、そのお化けの話とかでしか聞かないわけじゃないですか。
はいはいはい。
で自分お化けに何もされたわけでもなければ、いるっていう証拠とかも、うん、まあ、うん、いるかもしれないけど今のところないから、何も恐怖に値するものはないというか、イメージの中に、はいはい、
それに関して恐怖を持ってないからね、そもそも。
そうなんですよ。だからその
どうなんやぐらいのテンションでしか聞かれへんってことや、そういう話は。
もうそこは演技力でもうえーみたいな
ああかましてんの。
はい、やってましたね昔は。
やっとんな。でもそれこそな、はい、クロノスがな興味を持ってるような話って、はい、もうあの科学的に証明されてることとか、その AI がどうのって、はい、あのリアルに考えてしまうやん。もうリアルな世界やんすごく、はい、その不透明なとこじゃなくてもうクリアになるやん、めちゃくちゃ。だからこそ聞いてて、はい、ほんまに怖いんやと思うで。
逆にですか。
そう、
怖。
そう、本気の。だってそんなん、例えばその AI がどうのこうのでこうなっていって、でスマートシティっていうのはこうでみたいな、だからこうやから、はい、あの今 5G をこうやってやっててみたいな話をするとするやん、はい、え、もう分からん怖い怖いみたいな、
どうすればいいか分からないみたいな、
いやと思う。そうそうそう、ほんまにパニックになるんやと思う。え、じゃあもう全え無理やん、無理ゲーやん、積んだやんみたいな、
はい、
そのもうそれ以上が聞けないというか、リアルすぎてでなるんやと思うねんな。でそれ以上にいかへん、そこまでいかへん人っていうのはもう素質がない、はい、それだけや。
あー、なるほど。僕でも一個自分でも解決できないっていうか、はい、これは怖いなって思ったのがあるんですよ。
おお。
あの地元に、うん、なんかいつも空をバッバッって描いてる人がいて、なんかパンチしてる人がいて、何の人なんやろうと思って、でなんかって言って、あの空を掴んでやってるんですよ、ポケットにしまったりとか。
おお、
え、何やろって、この人には何が見えてんねんやろって。別にドラッグとか何もやってないですよ多分その人、
うんうん、
あのホームレスの人なんですけど、
うん、
まあそのめっちゃ汚れてるというか、もう普通ぐらいの、
うん、
でまあそんな、まあ、食べ物も普通に食べてんねやろなって思うんですけど、めっちゃ空をってやってて、
うん、
なんか僕らのところでは、まあ、都市伝説でフライングゲットって呼んどったんですけどその人のは何がドラッグもなしに何が見えてたんやろっていう。
ああ、
なんかそのなんていうんですかね、そこは科学的に全然わからなくて、なんていうんですかね、その自分の意識次第でそこまで幻覚見えるとこまで持っていけんねやみたいな。
あ、バキの世界やな、もう
幻覚かどうかもわからないし、そのおっさんにはほんまに存在する世界かもしれないですし、それこそシミュレーション仮説じゃないですけど、
はいはいはいはい、
自分の中であるって思ったものはもうあるっすよ自分の中で。
うん、そうやな。
それは結構考えさせられましたね。
そんなん言うたらね、うちの地元の、
はい、
もう僕がそれこそ小学校4年生の時ですよ、忘れもしい日は、はい、あの、はい、隣町の、まあよく隣町の先輩っていうか、まあお兄ちゃんたちと遊ぶことが多くて、
はい、
まあ、それこそ小学校4年生やったから6年生の、
はい、
まあ、あのお兄ちゃんだと遊んでたことがあって、やっぱり4年生からして6年生ってすごい大きいやん。
はい。
で4年生から中学生ってめっちゃでかいやんか。
はい。
もうこの年になって中学生とか見てもな、なんか、うわ、なんや、もうまだまだ子供やのにって。
そうっすね。
思うけど、そうそうそう。で、4年生の時に、その6年生の、はい、カンタ君っていうのがいて。
はい、カンタ。
あの、隣の学校に。で、カンタ君も、はい、まあもちろん知ってるし、よく遊んでてんけど、
はい、
なんかあの、カンタ君が、また別の町で一人でゲーセンに遊びに行ったと。
はい。
でこのゲーセンに遊びに行ったんやけど、 その町のあのヤンキーたちがたむろってて、
はい、
でたまたま格ゲーやった時にそのカンタ君、はい、結構ゲーマーでいわゆるヤンキーや、はい、だからめちゃくちゃゲームもやってたから強かってんて、だからその初めて対面で格ゲーの中で戦って、
はい、
カンタ君とその隣町の学校のやつは、
はい、
で負けたからもう腹立って、はい、オラーってなってやろうとしたら、はい、あのカンタ君が喧嘩強すぎて、
はい、
相手中学3年生の隣町の、
はい、
あの5人ぐらいを全員ボコボコにしたっていう謎の都市伝説があるのよ。
格ゲーの中の話じゃなくてリアル
じゃない、そうリアルに戦ってしまって、
はい、
でもその真意も本人に聞いてないから、はい、もう話が話で回ってきて、はい、カンタ君そうで、そっからカンタ君はあの引っ越して違う場所に行ったからもう会われへんくなってんけど、はい、それもいわゆる都市伝説やん。だって
あー確かにそうっすね、
そうほんま真実の部分が分からへんくて、
もう解決しないっていう、
そうカンタ君の都市伝説っていう、
カンタ、カンタやばいっすね。もしかしたら今格闘選手になってるかもしれないですね。
か、うわどうなんやろうね、強すぎてね、
はい、
アングラのしかも
名前が出ないところで、
そうそうそうそうやってるのかな。まあなんかまあその僕のそのね、まあ、地元的にもちょっと良くないところやから、そういうなんでもまあ育ちいいとこでは育ってないからやっぱそういう人多いねんけど、はい、あとそれこそあの近所のおっちゃんでめちゃくちゃ優しいおっちゃんがいて、
はい、
ほんまにめっちゃ優しいね。でも、はい、一年中ずっと長袖着てんのよ、夏でも、はい、くそ暑い日でも。
で、
なんでと思うやん、
はい、
あの人はあの腕全身も入れ墨入ってるからっていう都市伝説。
うわ、うわめっちゃ今今日一番気持ちいい都市伝説っすわ。
あ、ほんまに、ただ、はい、ほんまに知らんねん、誰も知らん。
でもそんぐらいライトの方がいいな、はい、
子供たちにめちゃくちゃ優しくて、
はい、
で我々みたいなね、もう小学生4年生とか3年生とかが、はい、おっさーんとか言ってもなんやなんやっていうテンションで構ってくれる人。
ヤクザは大体少年に優しいんですよ。
いやそうやけど口調、はい、そのヤクザの口調って結構荒かったり、
はい、
なんかその気前良かったりするやん、スタイル的に。そういうなんじゃないのよ。
へ
え、そういう優しさじゃなくてもっとな、あの平和的な優しさやねんな。なんか兄貴分の優しさじゃなくて、はい、めちゃくちゃ優しいおっちゃん、もうとにかく何言っても怒らへんし、はい、面倒見てくれるし、その何横断歩道を渡るときとかもなんかあの車のやつやってくれるみたいなのあるやん、
はい、
ああいうことしてたりとかしてんの。
あ、マジですか。
そうそうそうそう、だから地域系のヤクザ、でもヤクザにしてはそんなんないなって。でもずっと長袖着ててほんまに、はい、これはもう一生の謎。
いやーその都市伝説僕めっちゃ好きっすわ、
ほんまに。あの、はい、ちょっとあのほわっとするやろ、
もうほっこりっすね。あのまるちゃんとかで出てきそうだぐらい。まるちゃんってギリギリ OK ぐらいの。
あ、なるほどなるほどな。
まるちゃんの世界であの人いつも長袖着てるけどみたいな、
はいはい、
実は入れ墨入ってるらしいみたいなんで解決しないまま終わるっていう。
そう、なんか未解決がやっぱり都市伝説なんかな。
あ
ー、なんか確かに。それこ
それ、
はいはい、もう一個ちょっともう一個言っていいじゃん。
あ、言ってください言ってください。
あの僕がそれこそあの車の免許取り立ての時、はい、20歳20、21ぐらいかなの時に地元の友達と、はい、そのまあ僕京都出身なんで、まあ、その京都のこわばっていう、こっちで言ったらなんて言うんやろうな、
あそれこそ新スポじゃない、
新スポか、
はい、
あの心霊スポットにあのよく遊びに行ってたんですよ車で、
はい、
でその日は何回か行ってんけど、あの、はい、まあ、いろんなとこ行きましたわ。体調不良になった時もありましたし、で1個だけちょっとややこしいのがあるんでちょっと話しておきますけど、はい、あの、はい、清滝トンネルっていうトンネルがあるんですよ。
清滝トンネル、
そう、京都には。でそこが、はい、あのトンネルになってて、
はい、
普通にでトンネル長い中走ってって、でトンネル抜けたら山登っていくんですね、ぐるーっと、はい、で山登っていってぐるぐる回ってきて一本道しかないんですよ。で一番上の頂上まで行くと頂上だけシーンとしてて、はい、で壁に囲まれるんですよ、
はい、
でガードレールがあるんですけど、ガードレールが真下向いてるっていう、ガードレールじゃない、ガードミラーか、
ガードミラー、あーごめんなさいみたいな感じになってるって。
あ、そうそうそうそう、ミラーがごめんなさいしてんの、
はい、
でそこの下に行って自分の姿が見えたら、
はい、
生きて帰れるみたいな、
はい、
でもそこの下に行って、 自分が映ってなかったらこのまま亡くなるっていう都市伝説があって、
へ
ー、でそこ行こうやっつって行って、
はい、
でもちろんその頂上まで行ったらめちゃくちゃ寒いの、そこだけやっぱ冷気があって、で、
はい、
その壁にもうめちゃくちゃ落書きしてあんの。しかもその落書きっていうのが、あのいわゆるそのストリートのライターさんが書いたみたいな落書きじゃなくて、もう正しいっていう感じ、
はい、
正しい感じが山盛り書いてんの、
はい、
もうほんまにびっくりするぐらい山盛り書いてあんので、それがなんかそこで亡くなった子のなんやろ、いじめられた回数っていう謎の都市伝説なんやけど、
ああそれありそうっすね、なんか
山盛り書いてて、で、はい、左下にちっちゃく地蔵みたいなのがいんのよ。でそのちょっと行ったところにミラーがごめんなさいして映ってるみたいな、あるみたいな、
すげえっすね。
心霊スポットとしては完璧なのよ。
完璧なシステムっすね。
そうで、一人ずつ行こうやっつって、
はい、
でまず行くわっつって行って、まあ大丈夫やって、で4人で行ってたんですけど、まあ、はい、自分大丈夫やって、はい、まあ2人目も大丈夫で、はい、ああよかった俺映ってたわみたいな、で3人目も行って、
はい、
でそれ行ってる間もちろん車もエンジンはつけてるけど電気は消したまんま、はい、で真っ暗、真っ暗の状態でやって、はい、で4人目行って、あ俺あ映ってたわ大丈夫やわって言った瞬間に車走らして、
はい、
うわーって言ったら、
はい、
そいつがやめてくれよみたいな、お前、はい、やめろみたいな、うわー走ってきてで、ただその山道をずっとぐるーって回ってきたら結局、はい、そのトンネルの入り口に着くんですよ、
はい、
だからただ山道を、ま、一周回るだけの道しかなくて、そこには、はい、でその一番てっぺんにその正しいがいっぱい書いてある壁があってみたいな、道しかないっていう謎の道なんですよ。だから
何なんすかねそれ。え、
いや分かんない。
あ、そうかそうか、曲がったら帰れるんですよね。
そう、曲がったらっていうか、まあその一周回ったら帰れる、はい、そこに。だから別に行かなくてもいい道なんですよ。
はい、
そう。
何なんすかね、
分からん。でとりあえずやめろーとかって走ってきて、とりあえずわーって、で途中で乗せてどうやったみたいな、むっちゃ怖いからみたいな、はい、やめてくれよみたいな。
はい、
でまあまあその日はそのまま帰ったんですよ。じゃあ、はい、次の日仕事中にもう LINE があったんで、 LINE が動いてて、その時にお前熱あるみたいな連絡来て、いやないでみたいな、
はい、
で俺はもう今めっちゃ熱あんねん、38度ちょっとあって今仕事休んでんねんかみたいな、っていうのが自分以外全員。
あ、そうなんすか。
と、
そ
う、僕自身は全然大丈夫だったんですけど、
はい、
で特にひどかったのが置いていかれたやつ。
めっちゃ高熱出たっていう。
高熱っていうか3日3、4日ぐらいもう家で自宅待機みたいな。そう、ただ原因はマジで分かってないっていう。
あ、そうなんすね。
はい、そうなんですよ。だからまあそれはほんまに心霊スポットやったんやなって。まあでも京都に住んでる人に行ってくださいっていうあれなんで、はい、まあもし興味があるんやったらお昼間行ってもらえたら、
自己責任で。
はい、それは自己責任で、お昼間に行ってもらえたら多分大体なんとなく、うわこれかって思うと思うんで、
あ、
まあまた
あるんすかね。まだ
あると思う、全然あるよ、はい、まあでもこういうね、ぜひぜひ、コアバ体験はねまだあるんで、ちょっとコアバ会っていうのを作ってちょっとそれ話したいです僕も。
あ、いいっすね。僕心霊スポットめっちゃ嫌いなんで行ってなくて、行ったとしてもまあそんな感じだったんで、嫌いのゆえんがそのなんていうんですか、そのそういう地蔵とか、まあ、そういうものにまつわることで、僕信じてるとかじゃなくて、僕んちゴリゴリの仏教やったんで。
あ、なるほどね。
はい、なんかそういうバッチが当たるというか、まあそういう教えがいろいろあって、
まあバカにしてるじゃないけどね、そういう風に捉えちゃうもんね、は
い、っていうのが無理で言ってなかったんで、うん、全然僕コアバわからないんで、なんか面白そうなのあったらちょっとチョイスしておきますね。
3個ぐらいちょっとあるんで、自分の中でもこれは言っときたいなみたいな、一応その結局はい、ダメージ受けましたっていうのが3個ぐらいあるんで、ちょっとまたそれ話して
。言ってますねやんちゃ や
そうやね、もうやっぱ遊んでたんですよ。まあ結局都市伝説全く関係ない話になりましたが、まあ、
はい、
都市伝説やもんねこれもね。
いやもう立派な都市伝説ですよ。
うん、だからちょっと線引きが分からへんな。まあまあ、はい、ではい、今回はちょっとライトな、はい、感じに、は
い、いやだいぶライトですね、いつもより。
まあ、はいはい、プロモ君からなんかあるかね。
僕がもう一個、あ、これライトやなって、一番ライトなやつチョイスしていいですか。
あ、じゃあもうそれ、じゃあ、はい、ください。
これじゃあ最後に、はい、東京都庁あるじゃないですか。
はいはいはい。
東京都庁ってあのロボットに変身するらしいです。
え？
はい。
やばい。
なんか宇宙からの侵略の時に巨大ロボットに変身して戦ってくれるそうで、その操縦士はあの都知事が行うそうで、で選挙で新しい都知事が決まると操縦方法も引き継がれるっていう。
へえー。でそのめちゃくちゃ都市伝説やん。
でパンチの射程が 40km らしいですね。
40km もパンチいく。
だから東京で言ったら国分寺から銀座ぐらいまでパンチ伸びるっていう。
マジで？
はい。
いやいやいやいやいや、ちょっと待ってくれよ。もう僕らのってアニメ知ってる？
わからないです。
僕らの知らんか、
はい、
僕らのっていうアニメがあって、それこそあのでっかいロボット乗って、はい、あのでっかいロボットは侵略してくるからそれと戦うっていう。
おお、はいはいはい。
そうガンダムみたいな話なんやけど、でも実はそのよそからやってくる惑星のロボットは実はそいつらも使命を持っててみたいな。
うわ、なんか深急に深なりましたね。
そうそう。でパラレルワールドの、
はい、
あの自分たちっていうのを気づくっていう途中で。
え、めっちゃおもろそうじゃないですか。
そう、それは面白い。結構昔やな、もう2010年ぐらいかな、もうちょい前かな、ちょっとあんまり覚えてないんですけど。
あ、でも言うて20世紀なんですね。
そうそうそうそう、面白かった映画かな、映画っていうかアニメ。
ちょっとそれはチェックしておきます。
ディグってください、はい。
だからまあ、その今は小池都知事が操作するっていう。
おお、ゆり子。
ゆり子が巨大ロボットを操作して。
小1時間言うてる場合ちゃうやん、もうな。5つの章言うてる場合ちゃうねん。まあいいか。
まあいい
か。はい。まあそんな感じ、はい、はい、ありがとうございました。
はい、こんな感じで、インスタグラム、ツイッターやってます。あと、あの、キャンプファイヤーっていう、あの、クラウドファンディングの、そのサブスクのやつで、コミュニティグループもあるんで、あの月額500円かかっちゃうんですけど、何て言うんですかね、時事ネタというか、ドルとか、あ、ドルって、初めて呼び捨てにした。
ドルとかね、ドルとかがな、結構あの喋るからな、そこでも。
そうですね、ドルとかがめっちゃ喋るんで、もしよかったら入ってください。
で、月一でミーティングしてて、なんかそういう、はい、その時の話とか、あと、なんか我々も結構毎日ね、そういうとことか関わったりしてることで、あ、おかしいなとか思ったことを、月一のミーティングとかで、パラッと喋ったりとかするんで、はい、まあここそのラジオでは言えないこととかもたまに言ったりするんで、まあみんなであの楽しくやれたらなって感じの、はい、ところがあるので、はい、もしよければぜひ、はい、加入してもらえると嬉しいです。
はい、そしてドルさん、
あ、もうね、先週と引き続きね、あの新しい曲、はい、あのセカンドアンサーが出たので、あのもしぜひぜひあの聞いてもらえたら、そしてあの良いと思ったら、あのこれは広めた方がいいと思ったらもう絶対に広めてください。結局あの世の中を変えていくのはあの僕は若者やと思うの でその若者っていう定義もその気持ちの部分で若いっていうことで、
はい、
その年齢とかじゃなくてがやっぱり変えていくと思うんで、その若者に刺さればいいなってすごい思ってて、
はい
はい、なのでこれは来たって思うものがあればもうぜひ拡散してもらって、であの続いてのサードアンサーもしっかり期待してもらえたら嬉しいです、とても。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、じゃあ、今回は黒野くん最後一言お願いします、は
い、あ、いいですか。
はい、
サンタさんほっほっほって笑うじゃないですか。
ほう、
あの笑い方がその体格の大きい人物であることを比喩してるっていうので、今ほっほっほっていう表現が禁止されようとしてるらしいです。ありがとうございました。
さようなら。あのさ、最近こんなことをよく考えるんだよね。でさ、ちょっと聞いてもらってもいいかな。もしもこの世界の始まりが全部嘘で、本当のところビッグバンとかもなくて、宇宙の果てとか月の裏側なんかもうやむやにされて、エリック・デュベイが言ってたフランティアス、テレビじゃ毎日ユリコが暮らす。神様、このまま生きてて僕ら少しでも地球のためになれますか。返事は返ってこないだけど、何かやらなきゃって思うよ。その神様とつながる方法、今のとこ誰も教えてくれない。そんなのいないよ、みんな気違い扱いされたくないから。
記憶を
辿ると何かが見える、過去へのタイムトラベル、全集中の呼吸、意識飛ばせん、宇宙と踊る無重力ダウン、宇宙のリズムでステップ、五感を超越、ネクストステップ。
Here is the message to the crazy world. Here is the message to the crazy world.
最近はそういうのが流行ってるんだね。え、あの芸能人もやってたの？へえ。それよりさ、消化体って知ってる？お寿司を食べるとき消化体おわさびで刺激、ビッときたいからつけるの多め、ハッときたんなら日本のわびさび。YAP 細胞活性化さすライフセーバー革命家 Like Skywalker Wake up original Japanese pride。 神様教えて、なんで神様は自分に似せて人を作ったの？返事は返ってこない。一般論では猿から進化、誰から聞いた？ダーウィン。ならなぜ猿はこの世にまだいる？バダウェイ砂糖とフッ素は脳を溶かし消化体をぶっ壊す。2億と嗅覚は直結する過去へのライフタイムマシン。前世を知ってカルマを生産しないと繰り返す過ち、すなわちイザナミ。大きなレコードが回る、ずっと同じ音で踊らされてる僕たち。 The time for empty talk is over. That whether we are black or brown or white, we all bleed the same red blood of patriots. Together we will make America strong again. We will make America wealthy again. And yes, together we will make America great again. ツチノコとかネッシーって今どうしてるんだろうね。あ、ツタンカーメンの頭には蛇とハゲワシがついてるらしいよ。あ、興味ない？ごめんね。僕は知ってほしいんだ、何か目に見えない力があるってこと。もちろん目で見る幸せもあるけれど、音で心整えることや触れたものに癒される脳も、食べたもので体作る脳も、全ては波動という名の魔法や。Second answer. キーワードは消化体。